こんにちは、スリーです。今回はメンタルトレーニング、あなたの心を強くする4つの習慣についてお話していきます。どうぞ最後までお付き合いください。今回はメンタルトレーニングについてお話していくんですが、私が考える、ね、メンタルトレーニングの意義ですね。何のためにそれをするのか。それは心を強くするためだと考えてます。心を強くすることによって、いざね、テニスとかでも、大事な局面ってありますよね。ここぞっていうね、絶対欲しいポイントの時とか、すごい負けててね、そのまま相手に流れを持っていかれそうな時や、で、もうここでダブルフォルトしたらダメだぞっていう、すごい精神的にね、しんどくなる時に、心が強いとですね、そこでね、自分の本来出したい力が発揮できます。でも、そこで心が折れちゃうと、もう一挙にダダダッと崩れていってですね、本来ね、出せる力が出せないまま終わってしまいます。極端に言うと、どれだけ技術が高くても、メンタルが弱いと、それを発揮できないんですね。イメージで言うと、メンタルね、要は精神面ですけど、メンタルの上にテクニックがあるっていう考えを持ってほしいんですね。だから、実際ね、テニスのゲームとかするときっていうのは、まずメンタルね、自分の力を発揮できるっていうものがね、土台にあって、その上にテクニックがね、必要になってくるんですけど、多くの人はテクニックばっかりね、磨いて、いざ本番でね、使うときに必要なね、精神力っていうのが、足りなくなって、結果、持ってるものを出せなくて、で不完全燃焼で負けてしまうっていうことが多いんですね。なのに技術の練習はすごいたくさんするんですけど、あまりね、精神的なものに対してね、深く考えてないっていう方が多いと思うんですね。だからテクニックばっかりが上がっていって、土台のメンタルが小さいと。だから小さい土台に大きなね、テクニックを乗せても使うことができないっていうことになります。なので普段からですね、メンタルもね、普段日常から鍛えていって、で、両方バランスよくね、していくってことが大事です。もっと言うとですね、私はメンタルの方が必要だと思うんですね。ピラミッドって下の方が面積大きくて、だんだん小さくなりますよね、三角形の形。で、下がメンタル、上がテクニックなんですね。ってことはやっぱ下の方、土台の方が大きいですよね。やはりそのね、自分の力を出せるっていうね、そういうね、ものの方がね、しっかり土台ができてないと、上のものっていうのはうまくね、機能しません。なのでね、今回お話しするですね、4つの習慣っていうのをね、意識して普段からね、生活してもらうだけで、全然変わってくるので、今回のね、お話はすごく大事なことになるので、またですね、テニスノートなどもね、準備して書き記しながら聞いてください。では、まずですね、なぜ今回習慣っていうのを持ち出したのか。まずここを理解しないとね、今回のこのメンタルトレーニングっていうのは効果がありません。ではなぜ習慣をね、取り出しているのかというと、まず私たちね、普段生活している際に、実はもうずっとですね、習慣によって生きてるんですね。毎回私たちは習慣の中で生きてるんですね。だから知らない間に毎日してることをずっとね、同じことをね、本当に習慣でね、やってるんですよね。で、だからもう極端な話、全然ね、テレビ見る気がないのに、もうテレビつける習慣とかがあると、ずっと意味のなくね、テレビを見てたりしますし、またですね、そんなにね、ちょっと本読もうかなと思ったけど、普段音楽聴いてるから音楽も聴いて、でもたまにちょっと何か食べて、で、何かついでに書いてとかいう風にして、結局ね、フォーカス、自分が本来したいことっていうのをフォーカスできずに、何かやりながらとかで、結局ね、普段やってることっていうのが強く出てしまうんですね。なので、もうこのね、習慣ね、自分がやるべき習慣っていうのを絞るんですね。絞って自分が何をすべきかっていうのを明確にすることによって、その時に自分のね、 心メンタルっていうのが鍛えられていきます。でもよくわからない普段の習慣っていうのに流されてるとずっと同じなんですね。でそれが周りの人たちがやってることと一緒だとずっと周りの人たちと一緒のねメンタリティーになっちゃうんですね。やはり周りの人に打ち勝つには周りの人よりかはねちょっと質の高いね習慣で生きないとね結果的に精神的なものも高くはならないんですね。これはテクニックでも一緒ですよね。周りと同じ練習をしてたら同じぐらいにしかならない。周りと同じような習慣で生きてたら周りと同じようなね、メンタルにしかならないんですね。なのでねちょっとまあ考え方を変えると人と違うことをするっていうことがねすごく大事なんですね。まあ、かといってそんな突拍子もなく変なことをねしましょうっていうわけではなく今回ね、4つに絞ってねお話していきますのでぜひぜひね、聞いていってください。でまずね、1つ目がどういうふうに考えるのかという、思考の習慣っていうのをね、意識してください。要はね普段からね何か物事を考える時ありますよね。その考え方にねちょっと習慣的なものをね持つと多分ね結構普段でですねなんとなくね物事っていうのを捉えながらなんとなく考えてね、まあ、決断したりしてると思うんですけどこの際ももう絞るんですね。何か考える時にもうベースというものを作るんですね。じゃあね、なんとなくこうしよっかなっていうふわふわしたものがなくなるんですね。そうすることによってね、自分がね、何をすべきかっていうのが見えてきます。で、その時に意識してほしいのが、相手の気持ちっていうのを絶えずね、頭の中に入れて物事を考えてみてください。大体ね、何か考える時っていうのは、全く自分一人だけっていうことってあんまないと思うんですね。必ずね、何か人とのつながりっていうのが、どこかでね、あるんですね。なので、まあ、例えば自分自身のことでも、そうすることによってね、周りの目とかもありますよね。だからそうやってね、絶えず自分だけじゃなくて、周りっていうね、他の人っていうね、概念を持ってほしいんですね。まあ、それをね、まあ、言葉で絞ると、相手なんですね。相手の気持ちっていうのを絶えず頭の中に入れて考えると、ね、もうまた全然ね、今までの考え方と変わってきます。まあ、これはテニスでも結局相手ありきのスポーツなんで、こうやってですね、相手のことがね、パッとね、わかるようになると、これもね、テニスにも役立ちますし、何にしてもですね、結構多くの人が自分のことをね、考えるんですね。例えば、そうですね、何か、ね、やろうかな、ね、どっか行こうかなっていう時に、まあ友達とかとね、まあ家族でもいいんですけど、行く時に、自分はここに行きたいなって、まあ思いますよね、普通に考えた。でもそうじゃなくて、一緒に行く人はどこに行きたいんだろうっていう発想にすぐ変えるんですね。でもできるだけ自分っていうものを一回置いとくんですね。周りはどうしたらね、どこに行きたいんだろう。そのためにはどういうね、どういうところをね、調べようかなとかいう風な感じで、ね、まず周りの人、相手ありきで考えていくと。もうすべてね、そうやってやっていくんですね。いや、仕事だってそうですよね。自分がね、働きやすいね、仕事の方法じゃなくて、周りがね、働きやすくなるにはどうしたらいいのか。まあ、学校とか行かれてるんだったらね、周りの友達がね、どうやったらね、学校に来やすいだろうとかね、まあ、どっか遊びに行く際も、どうやったらね、一緒に行ってる友人たちがね、ちょっと楽しめる状態になるのかなっていうね、絶えずその思考で行くんですね。お子さんがいらっしゃるんだったらね、まあもう、基本的には皆さんね、周りの人のことで意識しているかもしれないんですけど、もっともっとね、意識すると。ね、子供たちがね、どうやったらいいんだろうかなっていうようなね、もう絶えずね、相手っていうのをね、ベースに考えた習慣にするんですね。もうすべてですね。今はもう一例で、まあ今挙げたことは、まあ結構ね、あなた自身も普段から意識されてるかもしれませんけど、それを徹底するんですよね。もう自分が思考する、考えてる時っていうのは、絶えず相手の気持ちありき、 これをね、まず普段から意識でね、何か考えるときはもうこの一点にね、絞っていくとね、結構ですね、相手のために相手のためにってなると、自分自身がだんだんですね、まあちょっと置き去りにはなるんですけど、まあそこからですね、相手の喜びから自分の喜びに見出すとかね、そういう人ってやっぱり強い人と思いますよね。そこから相手の喜びから自分の喜びに変換できるようなね、強い気持ちっていうのもすごくね、大事だと思いますし、そもそもそうやってね、全体を見れる、ね、相手の、ね、気持ちになれるっていうこと自身がですね、実はちょっとね、やっぱり自分自身に負荷があるかもしれないんですけど、そういうのが慣れてきたらですね、本当にね、心っていうのが強くなりますので、やはり自分のことばっかり考えるのはね、まあ、悪く言ったらまあ楽なんですよね。そうじゃなくてね、周りのことも考えて、その結果自分のね、心も満たされる、そういう思考っていうのをね、普段からね、持ってみてください。で、2つ目が何をやるかという行動の習慣、これを考えてほしいんですけど、でこれはですね、自分がまあ何かしら行動をするときってありますよね。パッてね、何かじゃあやろうっていうときに、何をね、するときにね、何か行動するときに何をね、ポイントに置いてほしいのか。これはですね、あえて嫌なこと。これが大事なんですね。だから、今日やらないといけない何かがあったときに、あ、もうちょっと今日はしんどいから明日に回して今日はテレビ見てゆっくりしようっていうね、行動と、もう一つはですね、いやいやいや、もう今日終わらしてね、で、明日ちょっとゆっくりしようっていうのがあると、まあ大体の人っていうのは後回しした方がね、その時はちょっと楽ですよね。でもそうではなくてね、その時はやっぱり今ね、やっちゃおうっていう方が正直嫌なんですよね。私も当然ね、もうその時あったらできるだけ次の人が後回しにしたいんですけど、そんな時こそ、あえてね、もう自分が嫌だなっていうことを選んでいくんですよ。まあ、人生なんてもう選択の連続なんで、絶えずこうするか、ああするかっていうね、選択する時があると思うんですけど、その時はもう自分が嫌だと思った行動を取ると。もう何かしら絶対あるんですよね。ああ、そこに遠目にゴミ落ちてるなー、でも見て見ぬふりもできるなーとか思っちゃったら、もうね、ゴミを拾うと。あの人席座りそうだなってね、電車とかにね、あ、座りたそうだなとね、でも寝たふりして下向いとこうかな、変わろうかなと思ったらね、変わるとかね、そういう風にもう自分の中ではちょっと精神的にしんどいんだけど、そういうね、できるだけね、嫌なね、まあ嫌って言ったらおかしいんですけどね、あえてそういう行動を取っていくんですね。そういうね、ことをすることによって、まあ、実際その行動を取ったらね、すごい気持ち、すがすがしい気持ちになれるんですよね。だからそういう行動をとっていってほしいんですね。別にあの誰かに迷惑かかる嫌なことっていう意味ではなくて、ね、まあ本当はやったことによってすごいいいんだろうなっていうことは、大体ちょっとしんどかったり、その時は嫌だなって思うんですよ。これはもう誰しもが思うので、そこで行動できるかどうかなんですね。そういうね、普段の心の葛藤があった時に、ね、あえて自分が嫌だなと思う行動を取ると。じゃあその後にやってくるね、やっぱり心のね、すがすがしさっていうのは何者にも変え難いものですし、まあそういうね、負荷っていうものをぐっと乗り越える力っていうのがね、大事なんですよね。だから行動がしんどいんじゃなくて、その行動を決断して動く時の心の負荷をね、乗り越えるっていう感覚ですね。そのためにもね、あえて嫌なことをやっていくというのをね、普段から意識してください。まあ、なかなかね、言葉で言うのは簡単ですけど、やっぱ難しいんですね。でもやるんですよね。もうそれしかないんですよね、はっきり言うと。私もできるだけね、もう二つの道があったら、あえてね、大変だなって思う道を選ぶようにしてるんですけど、やっぱりその方が、ね、自分自身が強くなってると思いますし、あえて楽な道ばっかり選んでる人はね、やっぱり弱いなって思うんですね。だからそういうね、行動っていうのもね、絶えずね、あえて嫌な道を選ぶっていうことをね、意識してみてください。で、三つ目がですね、どんな気持ちで生きるかっていうことなんですけど、 まあ、どんな気持ちで生きるかっていう感情の習慣ですね。感情です。まあこの感情っていうのもね、まあなかなかね、まあ難しいんですけど、私はもうこれはひとえにね、許すというね、感情を意識してほしいんですね。何事も許すんですね。まあ、これが大事で、これはね、まあ許すってことは基本的にはまあ、まあ自分にも当てがえるんですけど、まあどっちかというと人にですよね。何か人がミスした時にそこでバーってね、感情的に怒るんじゃなくて、あえてそこで許すんですね。これは大事で、見て見ぬふりじゃなくて、ちゃんと受け止めた上で許すんですね。でも許した後にね、その代わりじゃあこうしていこうっていうようなね、前向きな発想とかを持っていくっていうのが大事なんですね。お店とか行ってね、そのなんかオーダーミスとかしてもですね、そこでガーってね、カーって感情的になるんじゃなくて、そこでちゃんとね、一回許すんですね。これは自分だってそういうミスがあるんだと。だからね、次はね、もっとこうしようっていう風にね、次の転換までできたら OK ですよね。まあ、なかなかね、レストランのオーダーミスで自分がね、ああだこうだどうしようっていうことはできないんですけど、まあ、例えば、レストランで何か確認してるときにちゃんと聞いておくとかね。もうまあ、言い方悪いですけど、ミスが多かったらもうその店には行かないとかね。とりあえずそこで変に感情的になるんじゃなくて、ね、冷静にね、物事を判断するっていうことが大事なんですね。その時にやっぱりね、許すっていう、まず感情を入れてほしいんですよね。で、許した後にじゃあ今をどうするべきなのか。そのまま終わりにするんじゃなくて、じゃあ次どうするっていう発想を持ってほしいんですね。そのための一回許さないとその次に行けないんですね。もう頭に血が上っちゃったら、もうそこでね、もうカーってなってね、冷静な判断ができないですし、またあと何か嫌なことがあったりしたとしてもね、そこでね、ちょっと一回そこで落ち着かせてね、そんな悲しい何かがあったとしてもね、まあそういうこともあると、そのね、起こった事実に対しても、ね、もう許すんですね。もうそんな時もあるさってね。で、じゃあ次どうしていこうかなっていうような形にしていくと。なのでもうはっきり言ってその起こった出来事に対して一回一回こう感情的にガーってなってしまうとなってると、やはりね、冷静さがなくなって本来の自分のね、あるべき姿が出せないっていうことになるんで、これはぜひどうもですね、何においても許す。で、なぜならばやっぱり自分自身がね、完全なんて、ね、完全なわけないんです。完璧な人なんていないんですね。何かあれば何か失ってるしね、そんなね、何でもかんでもできる人なんていないんです。自分自身がね、もう私も自分でわかるんですね。かなり未完成な部分が多いしね、ダメなところもいっぱいあるのでね、それは誰にでもあるんだと。でも、ただダメだって言ってたらそこまでなんで、だからこうしようっていうような、そういうね、思考で入れるとですね、実際テニスとかのプレーとかでもね、自分を許すこともできますし、ダブルスだったら相手を許してあげることもできて、かつ次につなごうっていう発想にもなるんですね。だからね、もう何かの感情はね、出てきたら絶えず許すという、そして次につなげるというね、そういう気持ちをね、常日頃からね、持っておいてください。で、最後4つ目が、何を言葉に出すかという言動の習慣ですね。言動です。まあ、これは言葉なんですけど、これは、ね、ちょっと先ほどのね、許すと似てるんですけど、で、言葉に出す際に、やっぱりポジティブ、すごい前向きな言葉っていうのを出していてほしいんですね。ちょっと先ほどのね、つながりがあるんですけど、まあ何かね、怒った時に、本当は相手に何してんだよって責めたい時もあるんですけど、そんなことを言っても何の意味もないんですね。それよりさっき言ったね、一度ね、相手を許すと、そしてその次に前向きな言葉をね、出していく、これが大事なんですね。でもっと言うと、さっきの許すのもね、まあ、そんな時もあるよみたいな感じでね、一回ね、その場を許すっていうことも言葉に出してあげていいですね。先ほどのね、感情の部分と似てるんですけどね、感情をね、あえて言葉にね、許すという言葉に変換して、ね、さらに次へのね、次へどうするかっていうのも言葉に出すと。やはり言葉に出したら結構ね、もうそのまますっとそれが落ちるんですね。ただなんとなく心の中でよし許そう、それ次につなげようって心で思ってるより、ちゃんと言葉で発することによって本当に自分の中で腑に落ちてくるので、できるだけですね、発していってください。 正しいネガティブなね、後ろ向きなことを言うんじゃなくて、やっぱり前向きベースでね、言っていくと。それがね、それが癖になったらですね、これも先ほどのテニスとかの例えになるんですけど、局面ね、0号で負けてても、ここからだっていうね、言葉をね、出せますし、ね。で、ペアがミスしてもね、まあ、次があるよっていうような感じでね、次もっとこうしていこうっていうのが自然と出てくるんですね。シングルスでも自分自身にね、そうやって大丈夫だ大丈夫だってね、ポジティブな言葉をね、自分を許して、で自分にねポジティブな言葉をね投げかけていくと。そうすることによってね、そういう局面も打破できたりするんですね。だからそういう風にね、常日頃からですね、そういうポジティブな言動ね、言葉っていうのをね、出していく、ね、行動でもそうですね。日だけね、本当にね許してるぞっていうようなね、ボディーランゲージ取ったりですね、口だけじゃなくてね、笑顔とか作ったり、本当に許してる顔とかね、そういうのがね、大事ですので覚えててください。以上この4つなんですけど、これってね、実は全部つながってるんですね。最初ね、思考ですね、どういうふうに考えるかという思考の習慣で、2つ目何をやるかという行動の習慣で、3つ目がどんな気持ちをね、するかという ね感情の習慣で、4つ目がね、何を言葉に出すのかという言動の習慣ですね。だからもう常日頃からね、相手の気持ちになって、でね、何かあった時はね、自分がね大変だなーっていう行動をとって、で実際自分が何か受けたね感情をね、何かあった時はね、それは全部ね怒ったりするんじゃなくてね、許して、でね、そのね気持ちを言葉にして表していく。そして次へのねポジティブなね気持ちを出していくと。っていう、これをですね、常日頃からサイクルさせていくんですね。これらを習慣にしていくことによって、あなたの心っていうのはね、自然に鍛えられていくんですね。この4つを毎回毎回ね、頭の中に巡らしていったら、全部これは4つはつながってるんで、これがね、性のサイクルでね、だんだんだんだんね、いい方向になっていくとですね、自分のね心っていうのは強くなっていくんですね。これ逆で考えてほしいんですね。普段から自分のことばっかり考えて、でね、何かあったらね楽な方をこう選んで、そしてね、感情的にはね絶えずね相手を許さないっていう気持ちになって、そしてネガティブなことばかり言うと、もう これはもうね、もう言わずして分かると思うんですけど、やっぱりマイナスに働いていくの分かりますよね。でも実は結構多くの方はこのマイナスのね習慣がね、普段から結構ねある人って多いんですね。なのでそっちに行っちゃったらダメなんですね。その逆ね、逆の方向ね、今回お伝えしたね方向で習慣づけていってください。でね、普段からね、その先ほど言った逆の方向のものを排除していくことが、結果的にいい習慣を身につけていくんですね。だからこれは私も多いんですけど、やっぱりね、最初のじゃあ思考部分もやっぱり自分のことが先行で考えちゃうんですよ、人間なんで。でもその時にね、あ、自分のことばっか考えてるなと思ったらね、ちょっとクッとね目線を変えて相手の気持ちになってね、何かあったら考えると。でやっぱりしんどいんですけどね、自分が嫌だな、しんどいな、後回しにしたいなっていうことをあえてそこでやると。でね、まあ、何か起こってね、もう腹立つこととか悲しいことがあったとしてもね、もうそれらを全部ね、もう許すと、ね、そしてね、前向きなね言動をね、言葉やね行動で表していくと。そういうことを毎回心がけていくとですね、まあ、本当にですね、もう多分言わなくても分かると思うんですけどね、どう考えてもやっぱりいい方向に進んでいくに決まってますよね。でそれらは全てテニスでも現れるんで、だからね、こういうね、今回言った4つのね、考え方を普段からね意識してる人はですね、やっぱり心は強いと思うんですね。でそれはテニスも生きてくるし、でそうやってテニスからまた学ぶこともあると思うんで、いざやっぱりねテニスでねやっていったら、やっぱりここぞっていう時にポジティブになれなかったとか、楽な方向して負けちゃったとかね、そうやってテニスからも学べたりするので、まあ、日常とテニスからもね、自分自身を成長させてくれるんで、まあ、これはね、多分いくつになってもなかなか大変なことでね、 まあ、私は今回さらっと言ってるんですけど、でもやっぱりこれが大事なんだなと思ったので今回お話ししました。まあ、私もまだまだできてないですね。未熟な部分があるんですけど、でもやっぱりここを心がけてます。そして実際ね、今回言った反対の発想でね、生活してる人っていうのは多く見受けられるんで、その人たちと一緒になってはいけないと。ね、その同じことをしてると同じことになると。周りと違うことをしましょう。これはね、テクニックね、技術的な部分でもね、一緒なんだとね。周りと違うことをしないといけない。ちゃんとね、自分が成長できる正しい行動をすると。技術も正しい練習をしないといけないと。でも多くの人は知らない。だから今回こうやって4つにまとめてお話しました。まあ、結構ね、まあ、普段からもう心がけてるんだっていう、あなたがそう言うならば、もうそれはそれでね、もうずっと継続してもらったらいいと思いますし、あ、ここはできていけ、ここはできてないなっていう部分があったら、それはそれでね、また行動ね、やってみてください。あのね、すごく今回話したことはね、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、すごく大変なことなんで、今回このような形でお伝えしました。ぜひですね、普段から心がけて、忘れそうだったらノートとかね、普段から分かるところに書いて、で、自分にね、普段からそういうふうに意識を持って、でね、いい習慣をつけてね、で、いい心の状態を作って、で、それはね、テニスにもつながりますのでね、そうやってね、普段とテニスからね、自分を成長させていきましょう。それが結果的に普段練習している技術をね、発揮できる方法だと私は信じています。以上でですね、今回のメンタルトレーニングのね、音声は終了します。ではね、結構ね、今回はちょっと深い話でしたけど、すごくね、大事なことですので、もう普段から、そして今日からね、明日からしようかなとか思ったかもしれないんですけど、これはもうぜひ今日からね、自分がね、嫌だなと思った道を選ぶ、嫌だなかどうか分かんないですけど、大変な道をね、ちょっとずつでいいので自分のペースで歩んでください。では、お付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。